タネラジ。どうもオレンジです。
恋には4つの種類がある。情熱の恋、趣味の恋、肉体の恋、虚栄の恋。スタンダールからの引用です。ポンです。
世の中全部歌練習、歌練習、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語り、毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回はですね、恋愛ドラマとセクシュアリティとジェンダーというテーマで語っていきたいと思っております。欲張りというか、一緒に考えないといけないことですからね。セクシュアリティを考えるんだったらジェンダーも含めて考えないとあんまり意味がないなと思うので、
行きましょう。
欲張りとかではないです。必要なことです。
そういうね、大事なテーマをこの番組で取り上げるという、そういう姿勢がね、欲張りだなということですよね。
はい、ということで、今回もポンさんもが、やたらと恋愛ドラマを見てるという話をこの前してたので、なんかそれをきっかけにもうちょっとなんかまともなテーマを考えたいなと思い、ここら辺のことをちゃんと考えないといけないかなと思い加えてみたところではあるんですが、今僕個人的にあんまり見ている恋愛ドラマそこまで多くはなくて、聞かざる恋には理由があってはちょっと見たのと、あと今ずっと見続けている綺麗の国が、ちょっと恋愛ドラマ的な要素もあるような作品ではあるので、そこも含めて話をしたい。あとあの時キスしておけばとか、リコカツとか、恋愛ドラマとは言わないまでも恋愛がドラマの中心として描かれていくようなドラマはあるんですが、ポンさんはちなみに最近恋愛ドラマを見てるって言っていましたが、どこら辺の作品を見てるんですかね。
いやもう本当に、ちょっと先に言っとくとですね、偶然だよね。なんか面白いから見てるかって言われたら、ちょっと私も、こんな言い方すると失礼ですけど、もううっかり1話見ちゃったとかさ、そういうことから、いや、これもね、恋愛と一緒やな、ほんまに。って思う。
関西弁をどういうキャラだと思って使ってるのかわかんないですけど。
今のは今田耕司先輩のね、ちょっと。いいんですけど。恋はディープに。
はいはいはい。
これは、
はい。
もう、
石原さとみさん。
必死に岩にかじりついて見てますよ、本当に。
はいはい。石原さとみさんが何なのかよくわからないけどですよね。噂は聞いてます。
多分ね。
あとは。
リコカツ。リコカツは。
リコカツ。はいはいはい、リコカツ。
あと、それから、ちょっとこれは、あれですか、オレンジさんのご判断では別かもしれませんけど、大豆田とわ子と、元サニの夫。
恋愛も含んでいるっていう
こと、ね。これも、一応見てますよ。で、それと、あと、ちょっとこれは薄くですけど、恋愛漫画家もちょっと見てますね。で、あのキスって呼ばれたいんでしょ？あのキスを見たりとか。綺麗の国とか、いう感じ。ですから、ほぼ同じですね。で、
恋はディープにとかぐらいかな。あと恋愛漫画家も僕は見てないので。
で、一応実はめちゃくちゃね、深夜帯に恋愛ドラマっていうのが作られてるんですよ。
テレ東とかでね、多いですよね。
そうそう。で、ちょっとずつ見たんですけどね、やっぱ結構、俺の我慢強さが足りないのか見れなかったですよ、
結構、ポンさんはね、クソみたいなドラマでもいいところを見つける人なんですけどね。
言い方、本当に言い方。
ドブの中から先を見つける才能があるポンさんなんで。
褒められてる感じしないですけど。
褒めてるよ、そんな能力なかなかないですよ。
そうなんですよね。カラフルブル、ジェンダーレス男子に愛されてます。
これも、はい。ちょっとタイトルだけ気になってました。
はい。理想の男とかね、いうのもありますし。そうだね。あんまりこの辺ちょっとピンと、そうだね。聞かざる恋の理由があっても一応見てまいりますんで、今日もちょっと話できるかなと思いますが。でも、
本当見てるの？
なんていうのかな。いわゆる社会的な問題をモチーフにとかじゃなくて、恋愛 ドラマを楽しむっていう視点で見ている面もありますよ。
うん。
まあ、ちょっと古くは僕あのデートっていうドラマすごい好きでしたけど、
はいはい、うん。さんとね。
恋愛そのものを直接楽しむというドラマで印象的なのはあれとかは結構楽しかったかな。あとめっちゃ古いけど、101回目のプロポーズとかもまあ、やっぱ普通に当時子供でしたけど楽しかったですけどね。
あれはやっぱ徹夜面白いなって何やったら徹夜っていう感じで見てる感じなんですかね。
まあそういうのもあるのかもしれないけど、まあ今日いろいろ話出ると思いますけど、やっぱりこうなんていうのかな、恋愛ってこう結構まあベタな構成構造っていうのがあって、その、うんうん、まあさっき言ったその恋をディープにって、要はあのまあ、簡単に言うと、人間と人魚姫なんですよ、話は。
うん、うん、うん。
で、その立場の違いっていう風なものをどうやって乗り越えていくか。あとはその、ウエストサイドストーリーっていうか、
うんうん、
喧嘩してる、その、同士の家柄があるんだけど、まあ、ロミオとジュリエットとか。で、それがどうその障害を乗り越えていくかっていうのが基本的な構造だと思うんですけど、
うん、
まあ、そういう中を、なんだろうね。なんか自分に置き換えて楽しめるみたいなところが、そういうリアリティの入り口があった時に楽しいっていうのが、恋愛ドラマなのかなと思ったりはするんですけど、はい。まあ、そんなことを思いつつ、
うん。なるほど。じゃあ、パラパラとで見てるやつの感想を言っていきましょう。まあ、こういうディープにはさっき言った通り、ポンさんが言った通り、人魚姫的なじゃあ話っていうことなんですね。その、ある種、異種族間の恋愛みたいなものが序盤から描かれてる感じ。
うん、いや、序盤はね、いや、うん、だから、まあ、これ難しいんですよね。だからドラマの話っていうよりかはドラマから離れる感じでもいいんでしょ、うんうん、別にね。
まあまあまあまあまあ、恋愛ドラマっていうところでね、くくりながら。
いや、うん、そうね。はい。まあまあ。だからドラマとしては、別にそうね、人魚の話を直接してるわけじゃなくて、まあ、開発する側、なんかその海岸みたいなものを開発する側と、それを守りたい海洋学者とか、その研究室のチームとの、まあ、戦いとは言わないですけど、なんか意見の工作みたいな感じなんですけど、で、まあ、こういうのってどっかに見たことあるなという感じなんですが、まあ、大体そういう、守りたい側が、開発する側の、なぜかリーダーみたいなところに綾野剛がいて、綾野剛がめちゃくちゃ私服がオシャレなんですけど、それが開発のリーダーやってるっていうのが、よくわかんない謎の、そんな服で働くみたいな感じ。
もちろんオシャレですよ。
いやいやいやいや、その開発する会社の人なんだから、いくら綾野剛がオシャレしたいとは言ってもね、そんな格好を着るみたいな感じもあるんですが、まあいいんだ。とにかく、その、石原さとみに綾野剛が、まあ、ほだされてというか、実は彼も、いろいろ理由があって、海に思い入れがあって、逆に反発もあってみたいな、そういう風な物語なんですが。
うんうんうん。
まあ、先に言っとくわ。俺はね、全然面白くない、これは、はっきり言って。面白くないっていうか、もうどっかで見た感じのシーンとか、もうステロタイプの描写とかがめちゃくちゃ続くから、何がしたいんだろうっていうような気は、本当に、うん、
恋愛ドラマはね、ステレオタイプが難しいですよね。
そう、
結構、ね、
いや、そうなのよ。で、恋愛ってステロタイプなもんだから、全然構わないし、その、いいんだけど、
うん、
なんか、ドラマの描写ってよりかは、なんつうか、恋愛とか、その、あと、モチーフとしてる、その開発の現場の仕事とか、研究室の人たちとかっていうのを、なんか結構、イージーに捉えてるなというところの方がイライラするので、恋愛ドラマそのもののことではあんまりない気は僕はしてはいるんですけど、だってさ、例えばその、海がね、汚れるにあたって、その山もちゃんと守んなきゃいけないみたいな描写が出てきたりするんですね。それ自体はすごく面白い話なんだけど、その深掘りがほとんどないんですよ。なんかもう。形式上カチカチ
って言っとくけど。
そう、説明しているちょっと小難しい人っていうのと、うん、それをよく勉強した、いっぱい徹夜で勉強した綾野剛みたいな。いやいや、そうじゃなくて中身言えよみたいな、うん。なんかとにかく薄っぺらい感じがもう、だんだん出てくる感じがして、それでなんかほろっとなんか涙流させるみたいな。ごめん、ちょっとね。だから、恋愛のところになかなかたどり着かないんだけど、ただ、
うん、
一つ、 思うのは、この社会課題みたいなことと恋愛っていうものをつなぐっていう可能性は、一つなんか面白いメッセージはあり得るかなとも思うし、まあ一旦ドラマ無視して言えば、うんうん、なんていうかこう、一緒にこう、何か社会的課題でもなんか取り組んでる人たちって、どういうふうな恋愛していくのかなとか思ったりはするよ。うん、
例えば確かにね、どこにおいても。
そうそうそう、うん、NPO とか NGO とか、うん、そういう人たちがどんなふうにして恋に落ちるのかなっていうか、こう、うんうんうん、ね、世の中良くしていこうっていうふうな努力の中で、一個人に向か、あの、気持ちが向かっていくシチュエーションってあるのかなとか、なんかそんなことを思ったりはするから。
まあ、だから人生っていうか、その人たち、僕らが知らない世界の人たちの人生の中の一部分としての恋愛みたいなところへの興味は確かにあるっていうことですね。
そうそう。でもほら、恋愛ってさ、なんていうか、自分のミッションが強い時って結構、まあ人によるのかな。そっちに行かない人もいるじゃない。今忙しいんで、
うんうん。まあ仕事か恋かっていうところでね。
そうそうそう。そうそうそう、うん。だからそういうね、海を守る活動めっちゃしてる人が人を好きになる時ってどういう時なのかなとかさ。
うんうん
う
ん、
そういうこととかは、なんか、ごめんなさいね。ドラマはあんまり関係ないかもしれないけど。
で
もな
んかよくまあ学者さんとかでそういうのを控えてやりますよね、本当にね。あの、まあ、海洋学者っていうことにはなってるけど、今回も。学者さんはね、よく研究に忙しいからっていうところで、いかにそれを振り向かせるかみたいなところの攻防みたいなのは恋愛ドラマで。
そうなんだけど、その辺の解釈論とかがめちゃくちゃ古いんだよね。なんか、さっきも言ったみたいに、本当ロミオとジュリエットみたいな構造とかを引っ張り出してきて、うん、でなんかこう、お互いがすれ違いの中で、あんた本当破壊してたんでしょうとか、いや、実は破壊してないんだみたいな、そのことをはっきり言わないみたいな。どっかで見たなとか、うんうん、そういう論理みたいなのがずっと続くんだなっていうふうなこととか思うと、このドラマ自体にはちょっとあんまり僕はちょっと肯定的な気持ちは持てないんだけど、ただまあ、うんうん、そういう迷惑かける土壌みたいなものが、まあドラマの基礎だなとは思うんですけど、やっぱりディティールがね、なんか開発側とかもバカみたいだからね、うん、本当に。
難しいですね。
今時綱引っ張ってるだけが開発会社。
設定面白いと思って儲けたんだろうけど、なかなかそこを具体的に描こうとはしないってことなんですかね。
そうね。うん、まあなんかそうは思うけど、ただそういう風な取り組み、それこそ開発している人たちが地元の人たちと恋に落ちるとか俺あると思うんだけど、それってそんな簡単な引っ張り合いじゃない気が僕はするんですけど、なんか面白い描き方ないのかね、うんうん、対立する人たちっていうのはね。
まあまあ、あとあとそこら辺の面白いなっていうドラマについてもちょっと語っておきたいなとは思ってるんですが、うん、あとは聞かざる恋には理由があって、まあ前にちょっとね、感想を話しましたけど、まあ今時というか、今時を履き違えたなんか一時的な流行みたいな、その TikToker 的な存在、Instagramer 的な存在とかミニマリスト的な存在の人たちが、なんかルームシェアの空間になんかいろんな世代集まってきて、なんかいやいのいやいのこう仲良くしていたらいつの間にか恋に落ちちゃうっていうストーリーだったりしますが、うんうんうん、これポンさんちゃんと見てます？僕ごめんなさいちゃんと見てないんですよ。初回とさらっと
見たので、まあ、一応あれだよ、はい、中村アンの展示にみんなで行くついでにキャンプするっていうのを見たよ。
ああ見ました、それだけ見ました。はいはい、ちょっとだけキャンプシーン、あれ何ですか？
いやいや、だからまあ、なんつうの、まあ、その、いや、ドラマの品質の話はまあ別に、僕はもう、うん、もう、このドラマにおいては本当にわかんないっていうか、どう、恋愛ってわかんないんだ、
ね、
うん、恋愛ってそのトレンドっぽいのはわかんないけど、ただ、やっぱなんかこう、うん、なんつうのかな、ドキドキすることっていうのはいつの時代も存在しているなって思うと、例えばその横浜くん、横浜さん、
山村先生、
横浜さんみたいな、はい、ああいうことってオレンジさんできる、プライベートで。
ね。僕まあ一応シェアハウスしてた時代ありましたけど、うんうん、そもそもコミュニケーションほぼほぼ取らなかったですからね。何人かぐらいかしか取
らないし。そうだからさ、恋愛することというふうに切らなくてもいいけど、なんかやっぱこう人と関わり合うことって、なんかやっぱこうちょっと人の邪魔することもあり得ることをするわけじゃない。
うんうんうん。うんうんうん、で、まあ、互いにね、それはそうですよね。
そう。
うん、
で、その邪魔をさ、どれぐらいこう勇気を持ってできるかっていうこと。
で、これは相手のテリトリーにどれだけ入れるかみたいなことですかね。
そうそう、別にその悪気とかじゃなくて、なんていうのかな、うん、まあドラマ上だとおせっかいっていう風な表現にはなると思うんですけど、
うん、
なんかそれが嫌な人もいるのかなとは思うんだけど、だからおせっかい前提主義の世界だよね、恋愛って多分大体、
うんうんうん、
でそれが嫌な人といい人との綱の引っ張り合いみたいなことだとは思うんですけど、で大体そうね、男の人がそういう綱を引っ張りがちみたいなドラマがちょっと目につく気が今はしますけど、
うんうん、
やっぱ昔の何、なんだっけ、東京ラブストーリーとかはどっちかというと女の人が綱を引っ張ってたよね、はいはい、うん、なんか余計に関わってくる、
まあキャラクターがね、赤名里香というキャラクターがね強かったですね、やっぱね。
そうそう、でまあだからそういうふうな人がいないと恋愛ドラマというか人間関係ドラマは生まれないわけですよ。
まあ織田裕二に任せてたらね、勘違いに任せてたら難しかったですよね。そ
うでまあ今は割と男の人が多くて、でまあファミリードラマだったらね、やっぱその親が干渉してくるとか友達がなんだか分け入ってくるみたいなことですけど、
えなりかずきにね、泉ピン子がね、
そうそう、なんかそういう干渉される迷惑、まあおせっかいかけられることをどんな風に許容するのかなとかっていうのはぼんやり眺めてるから、俺も横浜、うんうん、流星みたいになりてえなっては思う思うよ、それは別に。
まあね、そうですね、シェアルームシェアで孤独でそのまま死ぬの最悪ですもんね、ま
あ、死ななくてもいいけどなんかあそういう
遊び変な匂いするよってい
うか、なんか、うん、まあそれが恋愛に至らなくてもいいですけど、だそこのね、それがいやらしい感じになると丸山さんみたいになるのかなとか思うけど、はいはいはい、
あれちなみに 丸山さんのあれをやる役はどういうキャラクターなんですか、ごめんなさい。
いや、彼はなんか多分その、うん、カウンセラーみたいなことをオンラインでやってるっていう仕事をやってるってことなんじゃないかな。
そういう人なんだ。まあ、ちゃんと今時の何かなんだ。
そうそう。でそれでまあシェアハウスで仕事まあ住んでて、でなんかそういう恋愛について線引きしてる人かなと思ったら、もうガンガン初回から進んでいくから、あなんかわかんねえなとか思ったけど、キャラ付けが、
ね、結構モーションかける人なんですね。そうか、全然そういうの興味ないタイプの人として描かれるのかなと思ったら違うんだ、ね、みんな恋したいんだ。
そう、まあ、そ恋したいという風な概念でもなさそうな感じがするけどね。そこが多分ちょっと従来と違うような気がするけど、だそういう関わり合いっていうことのなんかパターンっていうのを僕はちょっと見ているけどね、こんなのねえよとかいろいろあったりはするんだけど、ただちょっとだけあのドラマ、なんでそうしたのかっていう謎解きみたいも少しこうドラマの中で設けてたりするけど、なんかなんていうかな、僕そこを論理以外の何か偶然の思いつきで人に迷惑かけるとか人と関わり合う理由っていうのを持つっていうのは、僕はなんか人生が複雑になって面白いかなと思うから、みんな個人主義でバラバラで自分のやりたいようにやるべきだっていう中村庵的なことばっかりじゃな、まあ中村庵も意外と人好きが多いからあれもあれでいい加減だなと思うけど
そうなんだ。
まあでもドラマってなんかそうだし、日常生活も僕らも、俺は結構人の邪魔した方がいいんじゃないのかなと思う人なので、なんかそういうことをちょっと思い出させるドラマではありますよね、うんうん。
あ、じゃあ意外と深いところに行こうとしてるんだ。
僕は深いっていうか、
ディテールで。
見る側の好きに見ればいいんだから、あのドラマの、うん、が俺とどう合うかじゃなくて、俺が恋愛についてどう思うかを、
うん、でもそれを思わせてくれる材料には、があるわけでしょ。一応用意はされてるってことです
か、ね、まあだから、ほら、何ゴミ箱から何でもさらう俺としてはそういう風な見方をできますよ。はい、
ドブから、砂鉄を見つける。はい、先に見つけるね。はい。はいはい、価値がありますか。はい、あとはまあじゃあここら辺もそろっておこうかな。綺麗の国っていう、まあ、ドラマようやく本質が見えてきたというか、初回2回については、うん、まあいろんな世代の奥さんと、まあ、旦那さんの、まあ、なんか夫婦関係みたいなところの難しさ、その若いか、はい、年を重ねてるかによってその夫の反応がどんどん変わっていくみたいなところを、まあ、描いて、まあ、その、まあ、綺麗の国というタイトルだから、まあ、そのビジュアルによっていろいろとなんか見え方とか変わってしまうっていうところを描くドラマなのかと思いきや、それが実は教則ドラマ的なもので映画として作られていたものだったってことが分かっ て、現代においてはほとんどの大人が加藤ローサか稲垣吾郎の顔になっている、整形もしくは遺伝子操作によってそういう顔になっているという世界における青春ドラマみたいなものを描く話になっていて、まあ、第3話第4話と、まあ、若手のね俳優さんたち、僕もあの他の映画とかで注目していた俳優さんたちだけど、多分世の中の人あんまり知らない人なんじゃないかなって思うぐらい、その今の主演陣が結構若手で新鮮な人たちを使った青春ドラマだというところで、僕はすごく興味深く見ているんですけど、うん、描かれているのは、まあ、前提としてのそのみんな大人たちが同じような顔になってしまっているところで、まあ、自分自身が、まあ、それとは違う顔、稲垣吾郎でも加藤ローサでもない顔であるっていうことに対する、まあ、コンプレックスを持っている高校生たちの、まあ、恋愛模様とか友情関係みたいなものを、つぶさに結構細かく描いている、その主要登場人物 4,5 人の中でもその恋愛の矢印がもう入り組んでいるような状態、しかも過去にはその恋愛関係、恋みたいなものがないのに、まあ、セックスをしてしまっている関係性みたいなものも生まれていて、なんかそこら辺の複雑な恋愛模様を実はこの作品を通じて描こうとしてるのかなと思って、結構今のところどう展開していくのか分からなくてワクワクはしているんですけど、ポンさんはどうです、感想としては見てる。
まあ僕この綺麗の国はなんか展開のことをみんなやっぱ注目しがちだと思うけど、
うんうん、
僕は一個一個のこう表現に割とこう面白みを結構感じてて、
うんうんうん、あでもそれもあります、あります、うん、
まあ例えばその何そのまあ結構後半になっちゃいますけど、後半でもないのかな。
最近の回、
はい、主人公の羊さんが若くなっちゃうわけだけど、うん、その若い頃に
吉田洋さんね、はい、羊さんって言われてもわかんねえよ。
カメラマンと付き合ってて遊園地に行ってるシーンがあって、
はいはいはいはい。
でこのシーンで実はまあ彼女は妊娠をしていると自分では分かってるわけだけど、うん、彼氏の方はそのこと気がつかずに。まあ、平気で、ちょっと心配そうな食べ物とか。うん、まあ、別に悪気が全然あるわけではないけど、うん、まあ、遊園地でジェットコースター乗るみたいな
こと を、うん。まあ、あと紐になるやつですからね。まあまあ、いろいろと。
でも、いや、僕ね、あることだと思う、全然。相手が。
全然あることだと思います。
嫌っていうか、まあ、例えばその、女性と男性でやっぱこう、状況判断が見えないところって全然あると思いますから、まあ、例えば片方だったら本当にリストラされたけど言えないみたいなこともあるかもしれないし、
うん、半径5センチメートル、5メーターかありますかね。
その、描写が。まあ、妊娠しているとか、いうふうなことを言えないとかもあると思うんだけど、うん、いや、こういうふうな描写とかは、うん、いやー、これってなんていうか、ね、喧嘩する理由とかにもきっとなるよなとかさ、優しい気持ちで言えば、うんうん、そんなことで言ってくれば全然よかったね、本当におめでとうって、なんか、ね、イージーな客ならそう思うけど、そんなわけにもいかないし、そんななんで言わなかったの、うん、みたいなことにもなるのかなとか、なんかこういうことをピュッと取り上げる感じとかは、うんうん、なんかすごい面白いなーっていうふうに思ったりはしましたよ。
うん。結構やっぱそこら辺の描写はそう細かいんですよね。青春ドラマってざっくりとくくれないところをちゃんと今も描こうとしてる感じするから、細かいんですよね。
蓮佛さんでいいんだよね。
はい、蓮佛さん。
てか吉田洋さんと蓮佛さんは何、あれは遺伝子操作で繋がってんの？もう俺声吹き替えてるのかなと思うぐらい。
ジェーン・スーさんにも見えるし、蓮佛さんにも見えるっていう、なんかすごい独特の
形で、ね。すごいびっくりしたもん。なんかそれ演技だ。まあこれ基本演技だと思う。演技と演出だと思いますけど、いや、すごい本当に若くなってるのが、うん、声もちゃんと低くしてらっしゃるのか。う
ん、喋り方とかも重ねてるんですよね、小野花凛さんも含めて。
そうだよね。まあちょっとそれは余談ですけど、うん、だからその僕らが思っている恋愛っていうのは、そのいわゆる何、本当理屈で言う好き嫌いっていうだけの世界じゃなくて、やっぱその裏側に現実がちゃんとあって、仕事とか、体のこととか、うんうん、そういうこととセットなんだけど、
まあ、生活の中の一部分、ね。
そう、そういうことを切り離すっていう素敵さもあるじゃん、恋愛って。そういう。
まあ、ドラマとして見るときにね。
ドラマっていうか、まあ、日常でもそうよ。
介護とか、そんなかなか
誰か好きな人がいるときって、仕事のめんどくさいこととかそこに持ち込みたくないっていうのもあるじゃん。
うんうん、ああそういうことね。普通に恋愛をしていたとしてもそこら辺を切り離して恋愛をするっていう。
そうそうそう。だからそういう風な感覚、うんうんうん、そういうのを忘れられる恋愛の良さもあれば、それと並行しなくちゃいけない恋愛っていうのも当然あるんだけど、その後者の方ってあんま語られてないから、うんうん、その辺の描写は結構痛くもあるけど、綺麗の国だからね、見た目っていう問題もこれ実は仕事してたらそんなに直接使わないなと思うけど、急にそのテレビ見てたらやっぱ綺麗汚いとか、テレビドラマ見てりゃ当然綺麗な人しか出てこないし、うん、自分だって、うん、じゃあ好きな人って誰なんだろう、どういう人選ぶんだろうっていう時に、急に美醜っていうことが、なんか古い価値観急に取り戻さなくちゃいけないとか、でも本能的にやっぱり綺麗な人選びますよ、うん、イケメン選びますよみたいな話があるとして、一体なんで僕らはそういうものに縛られてるんだろうみたいな、自分の生活と関係のないところで恋愛っていうものが実は存在しているような気にすらなるみたいなところがあって、この分ける分けない問題っていうのとかも僕は綺麗な国を見ながらちょっと考えたりはしましたね。
結構家族のね、会話とかも描かれてましたもんね。うん。うんうん。まあそこら辺も含め、まあそうですね、そこら辺も含めて、だからまあ恋はディープにとかで、どれだけそのね、石原さとみなり、綾野剛なりのバックグラウンドを描けてるのかっていうところ、まあ描かない良さももちろんあるんだけど、そこら辺は。
描いてますけどね、カサゴと喋ってますけどね。
カサゴなんだ。はい、あと、まあ、ちょっと時間かかっちゃいましたけど、あの他でなんか一応これ語っときたいなみたいなドラマ1個ありますよ、恋愛ドラマ他に。
恋愛ドラマね、まあ一応リコ活は、
あ、じゃあリコ活いきます。リコ活別で語ろうと思ってたんで、
じゃあ恋愛漫画家いきましょうか。恋愛漫画家、
はい、恋愛漫画家、はい。
でも恋愛漫画家を恋愛ドラマとしてどう見たらいいか、もうおじさんにはもう全くわかりませんけど、
もう極端にもうそれなんじゃないですか、まさしくこれって感じなんじゃない
ですか。
ま
あ、この前すごかったですよ、あの水木有沙さんが登場していて、こう新旧漫画、人間漫画対決が行われてですね、
ナースのお仕事ね、はい、
いや本当に水木有沙さんがもう本当に漫画の人みたいな、漫画から、ま
あ、どんな組み合わせもそうですよね、漫画の人ですよね、水木
さ
ん、ね、
そうで吉岡里帆さんも漫画家、はい、漫画みたいなんだけど、でもなんか、はいはいはい、俺の期待する吉岡里帆は漫画っぽくなってほしくないから、うん、ちょっとなんか、その漫画みたいななんか本当に借りてきたやつみたいなのやめてよって思っちゃうし、彼女のなんかブレてる感じとかがすげえ面白いなと思うから、いや、すごいことをこの番、ドラマやってんなとは思うけれど、まあ、それはそれとして、あの、疑似恋愛っていうものが、よく、あの、ドラマとかでも使われますけど、悪い、はい、悪いから頼むから、今日はお袋来るから、俺の彼女として振る舞ってくれ、みたいな、そんなこと、
ね、
聞いたことないみたいなやつを、あの、この番組、うん、このドラマはメインディッシュにしてるわけですよ。漫画が困ってるから、お前恋愛しろっていう風な話なんだけど、
それを重ねるんだね。
はい、この、なんていうか、疑似恋愛っていうのは、あの、俺ら的には何になる？そういうことってある？
疑似恋愛をして頼まれることもあんまりないっすよね。まあ、
例えばプロジェクトで密に仕事しなくちゃいけない関係とかはそういう風な、うん、ね、例えば
そこから疑似恋愛的なことにはあんまならなくないですか？なるのかな。
うん、まあ例えば何？二人がまるでこうピタッとこうね、息揃えて、例えばお客さんとか謝りに行くみたいなこととかさ、
あ、まあ、
例えば結婚式の司会で二人一緒になったとかさ。まあ、
あの、でもそれもなんか現実味があるというよりはなんかドラマで見た印象だな。
まあ、結婚式のそのなんか応対する人ぐらいだったら、まあ、喋るぐらい、まあ、あるかな。
うん、ポンさんの周りにいます？そういう人。
まあ、そこで付き合ったかどうか知らないけど、まあ、それ、そういうのはあるよね。うん、ただ、まあ、実際にこう、ね、本当に今日一日だけ俺の奥さんでいてくださいとかはあんまり知らないけど、
そうす。あ、でもそれやってみるといいのかもしれないですね。なんかドラマに置かない
で、ね。やってみるはなかなか難しいけどね。
まあ、で頼む、
うん。
でもこういう関係性だったらね。
ことから何かが生まれてくるっていうドラマは、まあ結構ありますよね。だそういうことだよね。どう、いや、例えばあと。
じゃあ、いわゆるとかそうか、ドラマ的なものを、うん、ドラマではよく見るような、その疑似恋愛的なものをいろいろ重ねてる。ドラマなわけですね、恋愛漫画家は。
うん。まあね。あと、だからもう一個は、その、体の動きよね。あの、何もないけど、 抱きしめ合ったりすると二人は好きになるのかとか。
うんうんうん。
あと何？恋愛する恋愛するのと付き合うのとどっちが先だみたいなのとかさ。そういうこととかをちょっと考えたりはするよ、このドラマを見てれば。練習だとかつって抱きしめ合うみたいな。そういうのとかはあるからね。
うん。
はい。まあまあ、うんうん、はい。
まあ、鈴木亮平がそういうキャラに見えないよなっていう話があるんでしょ。わかんないけど。なんでその役みたいなことはあるんでしょ、きっと、ね。
あと、じゃあもう一個だけ行きましょうか。あの
キス。あ、いや、もう、いいですか？もういいんじゃないですか。
うん。なんかちょっとポジティブな感じしなくて、困っちゃうんですけど。
できれば本題こっちを考えたかったとちょっと時間かかりすぎたんで、はあ、ちょっとそこからちょっと
言
いた
い
とこかなと思って
る、ね。本題があるの？どういうこと？
最初にタイトルで挙げていた、はい、セクシュアリティとジェンダーっていうところを僕は本当はここでちゃんと語りたかったんですけど、ちょっと時間があれなので、やっていきますが、はい、まあ、いくつかそのセクシュアリティとジェンダーを今回考えるドラマっていうのが僕の中ではあって、一つが、まあ、あの時キスしておけばというドラマ、まあ、男女が入れ替わるというね、話と、あと、リコカツというドラマ、これはまあ、昔ながらのそのジェンダーロールに基づく性格傾向による衝突みたいなものを結構何回も描いているドラマ。あと、大豆田とわ子と三人の元夫は、そもそもにおいて、まあ、主人公の松坂子さんの役が、まあ、女性の経営者の役であるってことで、なかなかそこら辺って他のドラマとかではなかったりする、まあ、ジェンダー的なところの話もあるし、あとは最近の回で市川美香子さんが演じる渡来かごみというキャラクターが、まあ、恋愛というのが邪魔という、まあ、アセクシャル的なものなのではないかというところを、うん、まあ、それを具体的に言うわけでもなく、まあ、描いているっていうところもあります。
はい、
っていう、まあ、そこら辺のドラマがあって、で、ちょっとそこで、セクシュアリティとジェンダーについて軽く調べたので、それをちょっとお話ししたいなと思って。
これさ、もう30分経っちゃったけど、うん、このまま行く、はい、これ結構喋りたい。
行きます。
じゃあ、1時間スペシャルだね、今日はね。はい。
で、まあ、セクシュアリティとはという記事が自分らしく生きるプロジェクトさんというところで書かれていたので、うん、そこら辺を、まあ、紹介する形でちょっと話していきたいんですけど、はい、まあ、書かれていることで、まあ、セクシュアリティって何かっていうと、ここで書かれているのは、広く人間の性に、経験などに関わる全てのことを指した言葉ということで、まあ、幅広く人間の性に関することっていうものだと、まあ、捉えればいいんじゃないかというふうに書いている。で、セクシュアリティを決める要素として、まあ、セクシュアリティっていうのは、まあ、人間の性のあり方みたいなところで、その要素としては4つありますよ、みたいなことが書いてます。一つ目が身体的性。そして二つ目が性自認。そして三つ目が性的指向。四つ目が性表現ですね。まあ一つ目の身体的性っていうのは、生物学的な性や体の性というところですね。生まれた時に割り当てられる性であると。まあ女性なのか男性なのか不明なのかっていう、まあ三種類に選択されますけどっていう。まあでも、いわゆる世の中的に言う、出生届は男性、女性のいずれかの選択になってしまいますよっていうところが、まず一つ目の身体的性。で、二つ目の性自認というのが、性同一性であるとか、心の性とも言われる要素。自らをどのような性と考えているのかという要素で、これも男性、女性、まだわからない模索中など、様々な考えの方の人がいますよと、割り当てられた性ではないという考え方もありますよというのが性自認二つ目ですね。で、三つ目が性的指向です。性的指向というのは、どういった性に対して恋愛感情や性的感情を覚えるか。感じるかという要素のことですと。女性を対象とする方であれば、性的指向は女性に向いていると考えることができます。女性男性の両方という方や、どの性にも恋愛感情を感じない方など様々なあり方がありますと。で、四つ目、性表現ですね。性表現というのは、自分がどのような性として見せたいかという要素。性役割とも考えられており、性別によって期待される行動や役割などに関連するとも言われているという。この4つで、まあ、セクシュアリティっていうのは要素として、成り立っているという考え方ですと。で、まあ、セクシュアリティの種類ということで、まあ、様々なセクシュアリティがありますよという、まあ、よく言われている、まあ、LGBT みたいな、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーっていうのは、よく言われていることではありますが、最近はね、特に。それに、まあ、 Q、まあ、クイアなのかクエスチョニングなのか、まあ、っていうのありますけれども、まあ、LGBTQ という言い方、SDGs でね、の指針としても一つあったと思いますけれども、まあ、それ以外にもパンセクシュアルという形で、まあ、性的指向に相手の性を条件としていないセクシュアリティというパンセクシュアルであるとか、あとはちょっとさっきも言ったアセクシュアルというものですね、性的指向がどの性にも向いていないセクシュアリティというのもあります。で、まあ、セクシュアリティの中では、まあ、シスジェンダーとかヘテロセクシュアルとか、まあ、性自認と身体的性が一致しない人とか、一致する人とか、まあ、そういういろいろな、まあ、考え方がありますよという、その、さっき言った4つの要素の、まあ、組み合わせがいろいろな方向、いろんな組み合わせになっているということが、まあ、ありますよという前提です、というところですね。で、一応そのセクシュアリティとそのジェンダーっていう言葉が、まあ、ちょっと重なって見えてしまうというか、まあ、パッと見たときに僕個人も、なんか明確にセクシュアリティはこうで、ジェンダーはこうっていうことは言えなかったので、それもちょっと書いてあったので紹介すると、まあ、ジェンダーというのは社会的な意味合いから見た、まあ、男女の性区別のことですと。多義的な概念ではありますが、大きく捉えると性別に関する社会的な規範性差を指す言葉として捉えることができますということですね。セクシュアリティは人間の性のあり方だけど、ジェンダーはそれに付加された社会的文化的性差っていうことを指しているというところ。まあそこら辺のまあ後天的なというか、後々からこう付けられていく要素みたいなものが、まあジェンダーというふうに考えることができるのかなというところですね。まあそんな感じで、まあセクシュアリティとジェンダーっていうところで言うと、まあ海外のドラマとか海外の映画とかにおいてはそこら辺を明確に意識したというか、まあ、前提として多様なセクシュアリティ、多様なジェンダーみたいなものを置いた作品っていうのは数多くあったりするんですけど、さっき、挙げていたような作品ですね。恋愛ドラマとして挙げていた恋はディープに着飾る恋には理由があって、綺麗の国。あとは恋愛漫画家などにおいて、果たしてその前提となる多様なセクシュアリティ、多様なジェンダーっていうものが置かれているのかっていうと、かなり疑問があるところではある。まあ、現実世界としてそういう世界なんだけれども、あくまで男女の恋愛を描くっていうのがまあ基本になっているっていうところがあったりするというのは、ちょっといろいろとドラマとして考えるべきところではあるのかなというところで、まあそれが一番まあわかりやすいのが、まあさっきポンさんも挙げようとしてくれた、あの時キスしておけばだと思うんですね。その麻生久美子さんが演じるキャラクターと井浦新さんが演じるキャラクターが、まあ入れ替わることによって、まあ麻生久美子さんとまあ松坂桃李さんが、まあちょっとした恋愛関係みたいになっている。でもそれが、まあ井浦新さんに変わってしまったことによってどうなるのかっていうところの、まあラブコメディみたいなんですけど、これポンさん感想とっていうか、どういうふうにそのセクシャリティとかジェンダー的なところも含めたところで言うと、うん、どう、見ててどういう感想ですか？
そうですね。まあ、ちょっと僕はそういう論点に詳しい人間ではないですけど、
うんうん、
なんていうのかな、まあ、井浦新太さんになっちゃっている時に、松坂桃李は結構、戸惑うわけですよ。まあ、それ当然だよね。ファンタジーとしても。
まあ、どんな状況においてもね、見た目が変わったらそれは、戸惑うよなっていう、
見た目が変わるっていうか、その魂が入り込むっていうふうなことを論理として理解することはかなり複雑だと思いますけど、まあ受けれ
るね、現実に考えるとね、
そう、またそのさ、入り込んだ井浦新がさ、もう本当何の説明もせずに私が娘なのとかさ言ってくるから、ちょっと待てよっていう感じで、まあそれはコメディだからそうしたいのかもしれないけど、ただなんか僕はその見た目っていうことと、まあ乙女心みたいなことを、うん、その、
うんうん、
丁寧に分けていったときに、それ、つまり人間は何に恋をしているんだろうかっていうふうなことを、
はいはいはいはい、はい。
まあ、立ち上げていきたい気持ちはきっとあるんだろうなと思ってて、つまり、うんうんうん、仕草がいいとか、髪が綺麗だとか、うん、まあ顔が好きだとか、うん、性格が好きだとか。まあ、
考え方とかね。
そう、うんうん。何とでも言えるけど、でもそれってまあ、言うと偶然そうなっちゃったみたいな気持ちが俺は大きいんだけど、
その、うん、いろんな要素でね。ね、うんうん、
だけどなんか理由があるみたいな感じがあるじゃん。うん、なんかタイプが誰だとか。
まあ言いがちですよね。確かに。
そうそう。うん、で、そういう時に、じゃあこれ男女というふうなものを一旦外してみた時に、人間としてどういうふうに見れるだろうかっ っていうふうな、なんかそういうふうなことの実験としては、
うんうん、
まあ、あるのかなっていう気はしてたので、まあ、さらに言えば、井浦新川の方は、その、まあ、人間としても相当にわがままで、めんどくさい人だけど、うん、でもこれこそ、まあ、まさにこう恋愛を大切にする問題っていうか、お互いにお願いし合えるかっていうのが大事というか、まあ、無論そういう時代ではないのかもしれないけど、なんかそういうやりとりは彼女の女性性とは関係なく、振る舞われてる気がするから、まあ、僕は見た目に関係のない恋愛をするというシミュレーションなのかなと思って見てますけどね。
僕、一個前のその入れ替わりで言うと、天国と地獄ってドラマあったじゃないですか。綾瀬はるかさんと高橋一生さんが入れ替わるの。あれなんかやっぱり高橋一生さん側、綾瀬はるかさんが中に入ってる高橋一生さん側の演技がなんかやっぱりどうしてもその過剰にその女性性を、まあ、性格としての女性性をやろうとしてしまっている口調とか含めてなんかそんな感じを受けたんですけど、うん、今回の作品においてどうです、そこら辺結構自然になってるんですかね。
いやこれは分かんないけど、まあ、多分、過剰だとは思うよ、ていうか井浦新が
そうなんだ、
やっぱりちょっと女寄せしてるとは思うよ。あそこ
そうなっちゃうんだ。
いや、ちょっとわかんないけど、まあ、難しいところで、それは何このセクシャリティの問題になんか関わる問題なの？女性というふうに。
なんかその、そこはどちらかというとジェンダーに寄ってくる話なんですけど、なんか女性がそういうふうになんか立ち振る舞っているっていうある種の定型みたいなものをドラマとして強化してしまう恐れがあるのではないかというのは思うんですよね。
まあそれを言ったらそもそもの描かれ方自体が女女、まあでも割とこの後
でした、なんか最初の麻生さんの役ってどっちかというと、なんかすげえ、だっていきなりスーパーでなんか、なんだ、レジ打ちで文句言ってる人に、まあ、鈴木拓さんですけど、思いっきりこう蹴り上げてたじゃないですか。
いや、だからあれ、
なんかああいう、
その後半も見てないかもしれませんけど、その松坂桃李にキスをせがもうとして、桃李がちょっとやっぱ躊躇しちゃうところで、ふざけんなってバコッと蹴ったりとか
は
しますから。
はい。まあ、どちらもそうか。だから
その、そういう記号性なとこで言えば、まあ、その、単純に、女っぽくしてるわけじゃなくて、本当マツコデラックスさんみたいに、時々男出る。まあ、そう、男出るとか、その、さわっとしたところが出るとか
は、まあ、ゲイとしてあの人出してる、ゲイっていうのは、芸能のゲイとして出してる感じはありますけど。
今は、まあ、ずっとね、ちょっとその、不安定な気持ちでずっといる状況だから、まあ、ドラマ側にサポートするならそういうことは言えるけど、でも、あんまり俺はそこ気にならないんだよな、その、過剰に
やる。気にならない感じになってるんだ。
まあまあ、それは僕がそう見てるっていうか、だってそもそも井浦新がそんなんやってんの気持ち悪いからね、それは、それはそれで。だけど、まあそういう人、まあそれ入れ替わってるっていうふうなことを受け止めない限りこのドラマがね、成立しないから、そういうふうな視点で見てはいるけど、でもしかしたらもっと、もっと楽な演技をしてもいいのかもしれないけど、どうなんだろうね。本当のイメージでさ、女性という生き物の体を操縦してきた意志が男性っていう体に入ってきたときに、そのコントロールっていうのは生態とかはまた全然違うからさ、まあそんなこと絶対に起こりはしないけど、そういうシミュレーションのときに声が出せるかとかさ、
はい、
服が重いとか、あと筋肉の使い方が違うとか、そういう風なレベルでももしかしたら考えるべきことはあるかもしれなくて、
まあ、筒井康隆の転校生でね、それがどこまで考えられてたのか分かんないですけどねっていう、
でもなんかまあそれこそさ、股間がどうとかさ、その違和感みたいなのとかさ、まあ女性になったらやっぱこう、何ブラジャーつけてる感覚とか、
まあどっちも互いにあるんだと思うんです
よね。そう、だからそういうディティールまで追い込んでいくってことも全然あり得るとは思うんですけど、
まあ、君の名はとかでやってましたもんね、そういうのね、それもね、気持ち悪かった。
それね、まあそれはそれで面白くはあるんだけど、だからね、綺麗の国で若くなっていくっていう描写がありますけど、あれとかも、どこまでディティールを追うのかによってね、いわゆる象徴としてのそういう、若くなる。
まあでもまああれは見え方が変わるってことですからね。奥さん側は変わってる自意識はないから。
まあ、わかんない。あれ、どういう設定なのかは明らかにならないから、あんまりそう、トークじゃない、う
ん。旦那さんの見栄え、あれが変わったって話なんじゃないかな。まあ、教則映画なんで、そもそも現実ではないっていうところの前提ですけど。うん、
まあ、ちょっとセクシャリティ云々はわからないけれど、僕はそういうふうなことを乗り越える一つの装置が、男女ってものを捨てる。ただ、うん、割と僕らが男性女性の見た目とかそういうことに引っ張られたんだなっていうことも一方で思ったりするから、うん、そういうことを浮き立たせる話にはなってるかなと思いますね。
なんかいやそこら辺が、うん、見えてくるだけである種の実験としてはありなのかなとも思いつつ、まあ、オッサンズラブみたいなことをやってたプロデューサーの作品ではあるので、なんかどこまでこうそこを意識的にやるのかなっていうのはちょっと気にはなっているところではありますかね。まあ、
プロデューサーはいいんじゃないの、俺たちが好きなように見ればいいんだからさ。
でも基本的に作り手というかどういう作品にするかって決めるのはプロデューサーなので、そこの目配せをどこまでしているのかなっていうのはちょっと、まあ、期待も半分っていうところではあったりしますが、あとまあ利己活について言うと、さっき言った通りなんかまあジェンダーロールみたいなもの、瑛太さんと北川景子さんのキャラクター夫婦がいて、まあ、瑛太さん側で言うと、まあ、自衛隊なんですよね。自衛隊の人で、まあ、あれもちょっと過剰なまでにこうホモソーシャル的な空間を描いている、かつまあ結婚観とかもまあ旧態依然としたものだったりする。で一方で、北川景子さんの役はまあ女性誌の編集部で、ファッション系かのところだったりするので、かなりこうなんていうんだろう、現代的な考え方でいろいろな結婚のあり方とかも考えていたりするっていう、まあ極端にそこをギャップを作っていたり、あと父親世代ですね。瑛太さん側の父親世代、北川景子さん側の父親世代、両方の父親とお母さん世代で、まあいわゆる父権制みたいな感じで、男はこう料理ができるのを待っているとか家事を全部任すみたいな、ちょっと今から考えるとどうかしているような、まあ、考え方の人がまあ描かれていて、そういうなんか極端なまあジェンダーロールみたいなものをドラマとして見せることによって、それ本当にどうなの、まあ、現実として今もそれが残っている家庭とか全然あるだろうなとは思っているので、それをあえてこうギガ化というかちょっとあのコメディ的に見せることによって、自分自身を見つめ直すようなきっかけにはなるのかなと思いつつ、あまりにちょっと僕はこの描写としてのそのリアリティがこう作品として描こうとしていることに追いついていないなという印象で、ちょっとそのなんだろう、ドラマとして集中をさせてくれていないものになっているなっていう感想ではあったりするんですけど、
うん、
どうですかね、パンさん、この利己活の今の感想としては。
そうだね、まあ、ごめんね、俺はあのシンプルに恋愛ドラマとしてどういう構造があるのかなっていう、うん、例えばその別れるっていう前提で物語があるっていうのは、うん、これよくある物語ではありますけど、なんかこう別れる時間ってやっぱ面白いよね、はいはいはい、なんか。
そうですね、恋愛とか結婚とかっていうところのある種の何だろう、一つのゴールじゃないですけど、そういうところに向かっていくより、確かにね、別れることを前提にした話っていうのはいろいろな確認が必要ですからね。
まああのね、最高の離婚とかもそうでしたし、
はいはい、
まあ俺の家の話とかも永瀬は離婚、まあ別れていくわけですけど、
もともと最初から離婚してたのかな、もう。うん、
そう、ね、で、まあ、あの、相手の奥さんが別な男性と結婚するみたいな。だから、実は一緒にいたみたいな気持ちでいたみたいな話だとか。で、今の大豆田とわ子も、まあ、離婚はしてるけど、うんうん、なんか相手との距離感っていうことを確かめ合うみたいな、まあ、物語の構造もあったりして、なんかこう、うんうん、一緒にいたものが別れていくときに相手をなぜかもう一度見つめるみたいな、そういうことがあるんだなと思うと、うん、なんか別れるってことを、なんか、ひた隠してかなしにしなくてもいいんじゃないのっていうことは、なんか、
うん、
あの、人を好きになったり恋愛するっていうときに、だから、お兄さんもさ、うん、別れること考えると恋愛するの怖くないですか？
なんかどうですかね、結婚とかっていうのはある種離婚に向けてみたいなことわかるんですけど、うん、恋愛において別れることを前提として恋愛することってあるの？
いやいや、それに向かって、その前に別れることが、うん、を考えたら怖くない？
あ、それ怖いっすよ。うん。うん、
でだから、結婚ならなおさらでしょ、離婚するってこと前提にするのならめちゃくちゃ怖くない？
どうなんだろう。どう、まあ、そうか、うん。
これも人によると思う。うん、俺の知り合いでは、うん、離婚することができると思ったから結婚したっていう人もいましたよ。
うん、ある種、ま、自立してね、それぞれで生きていけるので、っていう前提のもとに結婚するっていうこともあるんでしょうしね。
これはまあでも納得できる人とね、そうでない人はいると思うんですけど、うん、いや、だからさ、やっぱりそういうことって怖いじゃない。あんまりそういうこと見たくないっていう気持ちもあると思うんだけど、怖い怖い、うん、でも相手を見つめるっていうことが大事なのかななんてことを思うと、やっぱそういうことも考えるっていうなんかこともあるのかなっていうことを見ててちょっと思ったりはしました。
でもこれなんか淡々とその離婚っていう材料を使った恋愛ドラマとか結婚ドラマですよね。なんかどんどんどんどんその互いのいいところを徐々に確認していく話じゃないですか。で、離婚活っていう話って、あのタイトルになってるんだけど、うん、まあ恋愛ドラマですよね普通に。
いやいや、だから別に、いや、つまりなんていうのかな、さっきも言ったみたいに、その恋愛とか結婚とかっていうことと、生活とか、その人の健康とか暮らしみたいなことが仕事とかっていうことを、どれぐらい分けられるかっていうのが、純恋愛ドラマなのか、うんうんうん、やっぱりその生活ドラマというか普通のドラマなのかっていうことで、
だから、まあ、花束みたいな恋をしたらほとんどね、あの二人以外の描写なかったですもんね。まあ、一応家族は出てくるんだけど。
そうだね。まあ、だからあれは多分、そういうふうな低いところにそういうことをちゃんと重たく乗っけてるからこそ、まあ、そうか、うん。ちょっとあれ
は違う。コンテンツとしてディテールがね、それぞれの人物のディテールが描かれてるからこそっていうのはありますよね。
ただこのリコ活はどっちかというと、その、ファミリー要素っていうのがやっぱ大きくて、うん、家族っていうものをどう付き合いの中に入れていくかっていうか、結婚すれば当然、相手の家族、うん、自分の家族がどう振る舞うかみたいなこととか、自分たち子供を作るならどうしようかとか、そういうふうな要素が入ってくるじゃないですか。で、それって、好き嫌いっていう風な話とは、本来関係がないはずなのにとも思うんだけど、でも人が社会的動物である、ね、ためには、やっぱそういう面は捨てきれられないわけだから、まあでも、俺もフランス人になってそういうことは一切忘れてもいいかなとか思ったりもするんですけど、っていうことで言うと、なんか、僕はこういう恋愛ドラマは、なんか、盛り上がりにくい人もいるかもしれないけど、まあ、ここを忘れちゃいかんよなみたいな気もするので、まあ僕はだから、うん、その描写そのものというよりかは、そこから転がっていく、なんか意味とかを、まあちょっとこぼさず僕はちょっと拾ってみたりはしてるので、無論時々気になりますよ。うん、なんかこう、なんかね、そのエータのことが好きな女の人が、北川景子をはめるみたいなシーンがあって、はいはい、
すごかったです
よ、ね。そんなことすごい山の中に置いてくっていうシーンとかはあるけど、まあそれはまあドラマの盛り上がりとかね。自衛隊をどうしたいんだっていう、はい、描写ありますね。エータがもう一度救うみたいな、その構造を作るための、まあ要素なんだとは思いますけど、うん、あの女の人ね、すごいなと思いますが。うん、まあなんか。
あの人はゆるキャンにも出てたりとかね、いろいろ活躍してる若手の。
ガールガンレディーとかにも出てるみたいな、
ね。あ、出ますね、はい。
まあまあそんな感じは思ったりはするので、うん、そうね、その女の人とか父親の描写っていうのは、うん、まあ、そうね、あそこの 1.5 とか 2.0 とかっていうのを、まあ早く描ける世界にはなってほしいけど、正直、オレンジさんが思ってるほど世の中甘くないからね。あんなの普通に。
これは多分多いと思う。お母さん側の今やってる宮崎美子さんと、あと三石琴乃さんですよ。うん、桂木美里さんですよ、うん。あのお母さん側のキャラクター描写がおそらくこれから今の時代に合わせた、それまでにおいては、不健的な社会において、なんか、夫の言うことを聞いている人たちだったんだけど、それがどんどんどんどん逆転していく話を多分ここから描いていくような気はするので、そこら辺を期待してはいるんですけどね。今のところ、そういうところを過剰の前で見せたからこそ、そこからどんどんどんどん変わっていく物語になっていくと思うので、そこは、なんていうんだ、ある種の、多様なあり方みたいなものを提示していくようなドラマにはなってくれるのかなっていう期待は持っているところではありますよね。
まあね、早々に帰ってこないとか、で、今、うん、宮崎美子は帰ってきているわけですよ。
ね、最新回のね、最後に戻ってきましたね。
多分、だから俺一緒に住まない物語、とか第3の路線っていうのを、まあ、見つけてほしいなとか思うから、だからエータと北川景子もどうなるのかっていうのは僕はちょっと面白い展開を期待しますよね、うん、
瑛太の実家と北川景子の実家のそのやっぱりギャップの作り方も含めて結構面白い、設定としては面白い、まあ、ディテール本当になんかドラマとしての作り方はあれだけど、あの設定としては面白いのでちょっとこれからも見続けたいかなと思っています。あとまあちょっとさっきポンさんの話からも出た大丸梅田十和子と3人の元夫については、まあ、語ろうと思ったらもういくらでも出てきてしまうので、僕はここで、挙げたいのは、まあ、最新回におけるカゴメとい う市川美香子さんが演じるキャラクターがいわゆるまあ恋愛的なものは邪魔だというようなアセクシャル的な存在として描かれてたっていうのが、実は日本のドラマにおいてはかなり画期的なことだとは思って、画期的っていうかあんまり他のドラマで見たことがないようなキャラクターではある。ただそれがなんかそのことさらにそれをこうフォーカスして描くというよりは、本当に一人一人の人物、あの正子さんはじめ3人の元夫含めていろいろな人物を描いていく中のさりげないその日常とかさりげないその現実の中の一部分としてそのキャラクターを描いたっていうところが、さすがこう坂本雄二さんの脚本だなと思わせられるところがあって、まあそれについてまあいくつかこうツイッターとかでもまあ言及している人はいたんですけど、なんかうん、それをその滑らかにその物語の中に入り込ませてさりげなく、描いたっていうところがすごいなと思って。これちなみにポンさんはこう、まあ、大豆田十和子の最新回って見ました？この回って、ま、第4話かな。
見てないんだよ ね,
最新ね。見てないんだ。これぜひ聞きたいんですよね。だから、まあ、今話してしまったけれども、うん、そのカゴメというキャラクターについてことさらに気がつく、まあ、カゴメというキャラクターに対する 別のキャラクターとの関係性みたいな実は描かれていて、それはぜひまた見た後で聞きたいなとは思っているんですけど、そこら辺をなんか、うん、どういうふうに感じるのかなっていうのはすごく気になるところで、本当にこのドラマの中においてはそもそもにおいてバツさんの、離婚経験を3回されていらっしゃる女性経営者の話だったりするって、その設定自体もなかなか他のドラマでは見たことがないところではあるし、放送時の5月11日に、いや今収録したのは5月11日なんですけど、5月11日の夜にやる回においてはまた別にバツさんの男と出会うみたいな話が描かれていくらしいので、うん、なんかそこら辺のいろいろなこう経験とか恋愛観とか恋愛経験とかそういうのがなんか複雑に入り組んでいるような、まあそれ想像相対としてのまあ人生そのもの、それぞれの一人一人の人生そのものを背景としてまあ描くようなドラマにはなっていると思うので、ここでもまあどういうふうな描写がなされるのかなというところはすごく気になるドラマだったりします。で、僕それに加えてですね、まあ、ある種の最新系じゃないですけど、うん、海外のドラマでぜひ見てほしいのがあって、まあ、なかなか見るの難しいんですけど、僕らのままで We Are Who We Are というドラマがありまして、日本ではスターチャンネルで放送を今ちょうど5月にしているほか、Amazon プライムビデオチャンネル、スターチャンネル EX というところでも一応配信として、まあ、ちょっと有料にはなっちゃうんですけど、見ることはできますという作品です。で、これはルカ・グアダニーノという監督が作った作品、まあ、アイデンティティの探求、ジェンダー、人間関係、家族などの身近なテーマをイタリアの夢のような景色の中で胸を締め付けられるような痛烈とともに描いた青春ドラマということなんですけど、このまあ登場人物、まあ、イタリアの米軍基地にまあ移動になったあの米軍の指揮官とその息子さんを中心としたそこで描かれる、まあ、学校にもとかにも通うので、まあ、いろいろな人間関係が描かれるんですけど、もうあらゆる登場人物たちがセクシュアリティとかジェンダーが定まらないんですよ。自分自身を男として認識してるのか女として認識してるのかっていうのも見てるからにはわからないし、男が好きなのか女が好きなのかっていうのもみんなわからない。で、いつの間にかその恋愛関係になるんだけど、男と付き合ってる時もあれば女と付き合ってる時もあるみたいな、一人の人間においてもいろいろな人間関係が描かれていくというもの。ちなみにそのさっきちょっと言ったイタリア米軍基地に来た、まあ、指揮官としての、まあ、軍人の人は母親で、で、そのパートナーは女性だったりするんですよ。なんかそこら辺のなんかほんといろいろとセクシュアリティとかジェンダーが入り混じっていながら普通にドラマとして見られるっていう、その前提としてなるところの多様性みたいなところの視座がもう日本のドラマとはこう、運転の外は今ないまでも、なんかまあ極端にこう、ある種のその平行世界にも見えてしまうのかもしれないけど、もしかしたら現実、 現実、今の現実世界における片隅一部分においてはそういうことになっているのかもしれないと思わされるっていう作品、まあリアリティを作り込んでいる作品でもあったりするので、これを見るとだいぶやっぱ日本のドラマとかについての考え方とか見方とかも変わっていく。海外のドラマの中でもかなりそこら辺を、最先端というのは違うんだけれども、なんかすごくこう鋭角にこう切り込んでいるドラマではあると思うので、ぜひぜひ見れる方がいたらこれも見てみると面白いと思います。
なんかあれだね、恋愛ドラマっていう括りって、うん、なんか海外はまあないことはないんだろうけど、ティーンムービーみたいな、なんかそういうことなのかね。
難しいですね。一応その30代とかの恋愛、でも恋愛だけで描いているというか、いわゆる純愛映画みたいなのってあんまないかもしれないですね、今ね。何らかの掛け算、タイムリープしてたりとか、若い層のそれこそブックスマートとかありましたけど、青春映画だとしても、なんかそこに、掛け算するのは別のその、スクールカーストの話であったりとかっていうのはあったりするので、なんか、本当恋愛映画だけっていうのはなかなか今ない感じがしますね。
韓国のねやつとかはまあ本当に日本みたいな恋愛をメインとした、まあそれでもやっぱ
モチーフ面白い。冬空とかはそうかったかもしれないけど、今の韓国の恋愛ドラマ、恋愛ドラマとされるものもなんかいろいろ入ってますよね、
うん、まあまあ日本もいろいろ入っているのよ。人形が入ってたりとかさ、いろいろ入ってはいると思うんですけどまあそうね。なるほどね。なんかでも、一個思うのはやっぱその、恋愛ドラマを何で見るのかっていうことじゃない？疑似恋愛したいっていう風な人のニーズもあれ、
単にエンタメとして見たいっていうのはね、それこそ前になんだっけ、キラキラフェスでしたっけありましたよね、TBS のね。ああいうのとかの楽しみ方って当然あると思いますね。
そう。だからなんか、まあ、それこそイケメン
とか。胸キュンフェスだ。
はい。そう、胸キュンフェスね。綺麗な人を見るみたいなことの喜びみたいなのもあったりするから、うん、まあそういう言い方嫌だけど、陳列だなみたいな感じで、横浜流星を見てる人もいるかもしれないし、うん、なんかちょっとそれはどうかなとは思いますけど、そうね。でもなんか僕は、この恋愛ドラマを、よく作られてるなっていう視点もありますけど、なんか自分に置き換えるとか、自分だったらどうするかなとか、あと自分の人生でこういう選択肢でどうなのかなとか、そこら辺に用いられるような要素があれば面白いなと思うんで、結構毛嫌いというか、俺とは関係ないかなとか思ったりはしてたけど、ちょっとそういう風な見方で言えば、ね、もちろんセクシャリティの面もそうですけど、ね、自分ってほら、結構複雑じゃない？女の人が好きだ、男の好きだ、
みんな
とか好きだっていうだけじゃない。じゃあ何を好きだと思っているんだっていうあたりの深い時間っていうのを、まあなかなか恋愛ドラマをシンプルに見てたら難しいけど、ちょっと立ち止まってみると結構いろんなこと考えられそうですね。
そうです。なので恋愛ドラマ一つとってもいろいろ見方はあると思うので、まあ僕はちょっと声をディープに毛嫌いしてましたけど、それも含めて、
ね、大丈夫です。見なくて大丈夫。
見なくていい。あんまり見れる限り、
ね。俺が報告してあげるから。
ありがとうございます。楽しみにしております。すみません。だいぶ長くなってしまいましたけれども、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、まあ恋愛ドラマ、あとはセクシュアリティ、ジェンダーみたいなところも含めて、いろいろと語ってまいりました。お相手はオレンジと、
恋はワインのようでもあるのか、それともウコッケーみたいなものなのか、まあ、わかりませんけど、美味しくいただきましょう。ポンでした。
タネラジー、また。